お聞きの放送はギノワンシティ FM です。メディカルインフォメーション、このお時間は琉球大学病院の各科の先生方にご出演いただき、病気に関するさまざまなことをお話ししていただいております。本日は消化器乳腺内分泌、小児外科の林雄貴先生にお越しいただいて、大腸がんというテーマでお話をしていただきたいと思います。林先生、今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
はい、今日はですね、ちょっと怖い大腸がんっていう、それを聞くだけでもちょっと怖いなと思うんですけれども、先生はもうずっと長いことそういったのに携わっていらっしゃいますか？
そうですね、大腸がんの病気の治療を専門に、長い間従事しております。
はい、ありがとうございます。それではまず初歩的なところなんですけれども、大腸がんがそもそもどんな病気なのかっていうのを教えていただけますか？
はい、大腸なんですけれど、人間がご飯を食べて、食べ物が胃から小腸、で大腸に流れて最後お尻から便として出ていきます、
はい、
でこの大腸っていうのは便の水分を吸収するところなんですけれども、そこの粘膜が一部が、どんどん悪性のがんが発生して、それが大きくなるという病気です。
じゃあこの大腸って長いんですよね？
そうですね、大腸は体のかなり長い1メートル、2メートルぐらいある長さの臓器です。
そのどこにできるかっていうのもわからないんですかね？
そうですね、人によってはお尻の近くにできる人もいますし、右側左側にできる人もいます、
これはもう人それぞれで、どこっていう特徴なんていうんですか、出やすい傾向とかっていうのは？
そうですね、最近の研究だとそういうがんの遺伝子とかでちょっと場所が特定されるのではとは言われているんですけれども、ただ基本的にはちょっとどこにできるかわからないという形です、
そうなんですね、大腸って先ほどもおっしゃっていただきました、食べ物を食べて、消化して、消化は胃になるんですか？
そうですね、消化は胃と小腸になるんですけれど、
大腸はその後
水分を吸収して、うんちを固くするという働きですね。
そういったところで病気が起きてしまうと、どんな症状が出てくるんですかね？
そうですね、最初はですね、あまり早期の段階だとほとんど無症状なんですけれども、だんだん大きくなると、この便に血がついたり、あとは便秘や下痢になったり、でお腹が張ってきたり、ちょっと人によってはお腹の痛みが出てくる人がいます、
でも単純に便秘かななんて思ってしまいそうな感じですかね？
そうですね、人によってはもう便秘と思って、まさかって病院に来てびっくりする方もいらっしゃいます。
これはじゃあどの段階で私たちは気をつけて、病院に行った方がいいとかってあるんですかね？
そうですね、なかなか便秘とちょっとこの区別が難しいんですけれども、一番よく言われているのは、例えば人間ドックであるとか検診で言われている便の鮮血検査といって、便に血が混ざってないかどうかの検査が有効と言われています。
これそうですね、健康診断でやりますよね、これでも鮮血が混ぜているともうちょっと疑いがあるということで、
そうですね、ただ10人に1人が一応この便鮮血陽性と言われるんですけれども、その中の3割ぐらいに検査をするとがんが見つかるという形で、便鮮血が出ても何もないという方も大勢いらっしゃいます、
そうなんですね、そこで急にもしかしてなんていうふうにしなくて、ちゃんと病院で見ていただければいいわけですよね。
そうですね、
安心するためにもね、
はい、
一口に大腸がんといってもなんかいろいろ種類みたいなのがあるんですか？
そうですね、大腸がんもこの種類、よくこの進行度ってあるんですけれども、やっぱ大腸、例えば最初は粘膜で大きくなったものが、どんどんこの木の根っこのようにこの周りのところにがんが広がっていって、そこから まあ、このリンパ節という周りのところに飛び散ったり、
はい、
他の臓器に飛び散るというようなちょっとこの病気になります。
いやそこまで行くともう結構進行している形になるんですよ ね。あ、じゃあこれ見つかって、まあ、そういうふうに大腸がんというふうに診断された場合ですね、まあ、どんな治療が行われてきますか？
そうですね、このまあ大腸がんなんですけれども、まあ、今あの医学の進歩も進んでおりまして、はい、まあ、様々な治療があります。で具体的に言うと、まあ、この検査をして、まあ、大腸がんが今どれぐらいの状態なのか、
はい、
まあ、よく言われているのがステージといって、うん、数字であの大きければ大きいほど病気が進んでいるという形で、はい、ステージ0、1、2、3、4と分かれるんですけれども、うん、
はい、
まあ、ステージの早い0の時には、うん、大腸をカメラで撮る形で治せるという形です。
カメラでできるんですね、
はい、そうですね、
はい、でステージ2になると、
そうですね、ステージ1、2、3の場合は、はい、まあ、この手術が有効になります、
うん、
手術ですね、
はい、実際に切るということですね。
そうですね、切るという形です。でステージ4っていうのは他の臓器に転移している状態なんですけれども、
はい、
まあ、ちょっとこの例えば通常のがんだと転移というと、まあ、少しあまりこのよろしくないことが多いんですけれども、
う
ん、
そうですよね、
はい、ただ今大腸がんの世界はだいぶこの抗がん剤の治療や手術の治療なども進んでいるので、まあ、例えばこの転移、肝臓に転移してたり、うんうん、肺に転移してる人でも、
はい、
まあ、この抗がん剤や手術、あとは人によっては放射線の治療を組み合わせて、まあ、完全に治すところまで持っていける症例もあります。
あ、完全に治るという。
そうですね、
はい、なんか希望が見えました今。
あ、そうですよね。
でもあの、はい、がんはね、なかなかその治るっていう風な言い方ができないっていうのをよく聞くので、
そうです
ね。
なかなか、
うん、あ、じゃあ大腸がんはこういったあの治療法が進んでいるという感じですか？
そうですね、比較的、まあ、この大腸がんは、うん、あの手術が有効なあのがんの一つではありまして、
うん、
まあ、よく言われているのがステージ例えば1、2、3と数字が進んでいくにつれて、
はい、
まあ、ちょっとこの病気が再発したり、はい、悪さをしたりするんですけれども、うん、まあ、このステージ例えば1の人の場合、
はい、
手術をすることで、うん、再発なく完全に治る確率っていうのがステージ1だったら 90%、 ステージ2だったら 80%、
はい、
ステージ3だったら 65% ぐらいというふうに言われております、う
ん、あ、でもそれでも、ね、ステージ3でも 65% って、
ね、
高いですよね。
そうですね、
じゃあ比較的治療のしやすいといいますか。
そうです ね。まあ、このどうしてもがんと言われると皆さん頭真っ白になってもうどうしようというパニックになる人も多いと思うんですが、まあ一番大事なことはまあこのしっかりとこの検査を受けてまあ今の状態を確認して、まあいろんなちょっとこの知識とかいろんなことでちょっと惑わされると思うんですけれど、まあまあしっかりとちょっと向き合ってまあしっかり治療を受けていただくっていうのがまあ一つのこの方針かなと思います。
あのもしそういった場合手術をしたとかっていう場合は、まあ、どのぐらいの期間入院するとかっていうのはあるんですか？
あ、そうですね、今大体の方の場合には、まあ、この手術をして、
はい、
まあ、1週間から10日前後ぐらいの入院が、うん、あの主になります。
あ、1週間から10日、
はい、
でそれであの社会生活の復帰ができるんですか？あ、そうですね、
通常の場合はもう退院した後はもう普通に歩いたり走ったり、はい、で車の運転とかも特に日常生活は問題ないことが多いです。
ああ、じゃあ、今まで通り、まあ、切ったとしても、まあ、通常の便は出てくるのは。
そうですね、ちょっとこれが少し難しいところなんですけれど、あのお尻に近ければ近いほど、うん、どうしてもこのうんちを貯めるこの働きがあるので、
はい、
お尻に近い直腸を切ると人によってはちょっとこの下痢気味、便秘気味になる方もいらっしゃいます。
あ、下痢か便秘かどっちかなんですね。でも、まあ、自分の力で出すことはできるという。
そうですね、
ことですよね、
はい、で人によっては手術終わって時間が落ち着くと、はい、うん、まあ、このお腹の腸内細菌とかも慣れてきてですね、
はい、
人間の体すごいので元の状態にだんだん近づいてくるんですね。ただ人によっては手術終わったしばらくはちょっとこの便秘止めや下痢止めなどをちょっと組み合わせて、はい、まあ、経過を見ていくという方もいらっしゃいます。
あ、まあ、調整しながらっていう感じなんですね。そうですね、
はい、
でもじゃあもう手術して、まあ、自分でちゃんとできるようになるっていうのはすごく、あの私なんかは やっぱり下の世話を、ね、人にさせたくないじゃないですか、誰でもそうだと思うので、そうですよね、やっぱり、はい、なんかちょっとその辺はちょっと心配な感じだったんですけれども、うんうん、まあ、ちゃんと治療して手術してやれば自分で今まで通り、
ね、そうですね、
生活ができるというところなんですよね、
が今そうですね、まあ、僕たちとしても一応目標にしているという形になります、う
んうん、はい、あ、でもまあそれを過ぎてしまうとまたそういうわけにはいかないくなってしまいますよ ね、 きっとね。
そうですね。ただ、まあ、先ほどこの手術、抗がん剤、放射線という話をしたんですけど、うん、はいはい、まあ、それを組み合わせることでできるだけこのお尻の機能を残したりとか、うんうん、この人工肛門をなけるだけ避けるというような今治療も、あ、まあ、この近年進められているところです。
はい、そうですね、時々あの人工肛門というのを聞きますので、なんかそういうところに一足飛びに行っちゃうような感じがするのでうんうん、うん、あ、でももうこれも、ね、段階がかなりいった方ということなんですよね。誰でも彼でも、ね、あのつけるということではないかと思いますけれども、はい、まあ、でもそういった治療をちゃんとできればあの通常の、ね、治るというような、ね、形もできる、
ね、そうですね、
あの、はい、ありがとうございます。まあ、あの先生、他にあの大腸がんの特徴とかこういったところを、まあ、食べ物あの予防するにはどうしたらいいとかっていうのはありますか？
あ、予防なんですね、
はい、
まあ、ちょっと月並みな話にはなるんですけれど、うん、まあ、今大腸がんを含め他の、まあ、がん、例えば増えてきているという例えば乳がんであるとか、
はい、
そういうののまあ一つの原因と言われているのが、まあ、この運動不足と肥満も関係しているというふうに言われています。
あ、運動不足と肥満、
うん、
あ、大体 の、 あの先生方がやっぱ食生活っていうふうに、
ね、そうですね、
おっしゃる、まあ、それももちろんあると思うんですけれども、うん、肥満とこの運動不 足、
運動不足、あと、まあ、食生活だと、はい、大腸がんだと、はい、まあ、ちょっとこの加工肉、例えばの、まあ、ソーセージとかじゃないんですけど、ちょっとそういうのとかを、まあ、大量に摂取したり、
はい、
まあ、ちょっと油成分多いものを食べ過ぎると良くないのではないかというふうに言われてますね、うんうん、
あ、やっぱりそういうものはちょっと控えないといけないですね。
もしかしたらそうですね。
でももう今のお話だと、まあ、肥満、それで肥満にならないようにっていうところと、うん、それを防ぐためにあの運動は適度にしないといけない、
そうですね、が一番、まあ、この急がば回りなのかなと思います。
うん、そうですね、まあ、女性もね、あの年取っていくと、うん、まあ、男性もか、沖縄多いですからね、まあ、
そうですね、
かなりね、どんどん太っていかれる、なかなかあの体重落とせないので、
そうですよ ね、
ね、食べるところ、運動、やっぱこれは気をつけないといけないですね。
はい、
はい、他に皆さんにこれは伝えておきたいとかっていうのありますか？
そうですね、あとはまあ今この手術なんですけれど、うん、手術もまあ技術の進歩でいろんな手術が増えてきてまして、
あ、そうなんですね、
まあ、よく手術って聞くとお腹を大きく開けるようなイメージも大きいんですけれども、
はいはい、
まあ、この従来の開腹手術の他に、うん、腹腔鏡といってちっちゃい傷口で、はい、あの空気を入れてお腹を膨らませて取る手術であったり、
はい、
あとはこのロボット手術、ダヴィンチというロボットを使った手術なども行っております。はい、
この、 あのロボットの手術ってちょっと今年に入ってからかあのテレビで、うんうん、あのそういうのをやってたんですけど、本当に今あるんですね。
あ、そうですね、もうダヴィンチの手術はもう今沖縄県内でも大勢やっている手術になりますね。
はい、あ、そうなんですか。これは、まあ、もちろん先生方が、ね、操縦するっていうところですよ ね、 あ、
まあ、
そうですね、
どちらかというと、まあ、車の運転みたいな形で、はい、まあ、外科医が操縦するという形にはなります。
うん、これのいいところとかっていうのはどういうのなんですか？
そうですね、ロボット手術はこの関節が ものすごく曲がったりするので、
ああ、
まあ、このお腹のもう一番奥深くのところ、もう手が届かないようなもう狭くて一番深いところがクイッと曲がったりするという一応ちょっと利点はあります。
ああ、なるほど、はい、もうちょっとかゆいところに手が届くみたいな感じですかね。
そうですね、なかなかこの狭いところにという形ですね。
ああ、じゃあ先生方はその患者さんの、まあ、場所を見てロボット手術するのか また自分たちの手でやるのかっていうのを決められる。
そうですね、まあ、ロボット手術この奥深くとかが曲がってとてもいい手術ではあるんですけれど、うん、まあ、少し弱点としては、はい、まあ、左右の動きにちょっと弱くてですね、幅広く腸をちょっとこの剥がしたりとか、うんうん、ちょっとこの癒着ってこのお腹がくっついてるのを剥がしたりするのはちょっと難渋することもあるので、はい、そういうちょっと症例によっては例えば腹腔鏡で見たり、うん、
はい、
で癌がやっぱり大きかったりとかちょっとどこまで削るか、はい、どうしてもこの腹腔鏡やロボットっていうのが触覚などがないので、
はい、
そういう時にはもうちょっとこの回復でこのどこまで切るかっていうのも一番はもうこの患者さんの状態に合わせてま適切な治療をするのを決めているという形になります。
はい、先生もやったことが、
あ、そうですね、この、はい、
やってらっしゃるわけですね、はい、すごいですね。今そういったあのロボットを使った、ね、手術なんかもやってらっしゃるということで、あのこの大腸がんって先ほどから、ね、聞いているとあの、まあ まあ、そんなに怖くないって言ったら変ですけれども完治する可能性が、完治って言っていいんですかね、
まあ、そうですね、この持っていけるまでという、うん、はい、
ね、そういう可能性が高い部署、
比較的、はい、そうですね
、うん、になるということなので、やっぱりもうがんって言われたらちょっとね、先生がおっしゃってたように頭真っ白にならずにちゃんと向き合って、
そうですね、
先生とお話しした方がいいということですねはい、ありがとうございます。あの琉球大学の方ではこういった大腸がんとかの変わった症例とかも扱っていらっしゃるんですか？
そうですね、一応まあ今、一つは、まあ、ちょっと琉球大学やっぱりこの専門的な病院で、うん、まあ、ちょっとこのいろいろな例えば心臓であったりとかリウマチであったりとか、はい、そういうちょっと特殊な病気を抱えている方も多いので、うんうん、まあ、そういう患者さんの、まあ、ちょっとこの大腸がんをやったりとかですね、
は
あ、あとは、まあ、ちょっとこの人によっては例えば大腸がんが破けてしまうと、まあ、このお腹にがん細胞が飛び散る人がいるんですけれど、ちょっとその手前の状態で例えばがんじゃなくて粘液っていうドロドロとしたものが破けてお腹にたまるっていう、はい、腹膜疑念液腫っていうちょっと特殊な病気もあったりするんですが、そういうちょっと病気などもあの琉球大学は得意としているので、うんうんうん、沖縄県内からこの各施設と連携してちょっとこの治療しているという形になります、
はいね、はい、まあ、今の琉球大学病院本当にあの基幹病院ということでね、すごく皆さん頑張っていらっしゃるかと思うんですけど、ね、
そうですね、ちょっと引っ越しも完了してだいぶ綺麗になりましたの で、
本当ですね、はいはい、もう引っ越しの話もね随分聞かせていただいて、
あ、そうですよね、
とっても大変だったっていう ね、
あ、そうですね、
お話も聞かせていただきたい、もう落ち着いて、
あ、もうだいぶ落ち着いてます、はい
はい、ということで本当綺麗、私も行かせていただいたんですけれども、はい、すごく綺麗でね、うん、はい、あのそういうところでまあ、気持ちよく、ね、あの治療もできるかなというところもありますよね、
う
ん、
そうです ね、
ね、患者さんの気分というのもそういったのでちょっと暗くじめっとしたところよりは明るいところがいいですからね
そうですね、特にあの僕たち この消化器乳腺内分泌小児外科はですね、うん、
はい、
あの病院の13階の最上階の病棟なので、もうものすごく皆さんもう景色が綺麗で癒されるとおっしゃってますので、
はい、すごいですよね、
とても景色はいいですね、
あそこから海見えますもんね、
もう見えます見えます、
かなり、ね、高台の方にもありますから、
すごい高台で、ね、夜景もすごいですね、本当に
そうなんです ね、
はい、
ね、あのそういうところであの頑張ってあの先生もやってらっしゃるということなんですけれども、あの本当にね、あのがんって言われてもちゃんとあの自分でね先生と向き合ってというか、
そうです ね、 ね、まあ、今いろんな情報社会なのでちょっといろいろともう頭の中にいっぱいいっぱいになってもう何を信じたらいいのか何を聞いたらっていうのが分からないと思うんですけれど、はい、まあ、一つ一つ、まあ、ちょっとこの、まあ、いきなり全部は難しい、整理するの難しいんですが、まあ、この慌てずでパニックにならず一個ずつちょっと整理していくっていうのが大事かなと思います、
はい、一個ずつ整理するって本当必要かもしれませんね、
そうですよね
はい、あの自分の人生も振り返りながらそういうふうになっていったらいいのかもしれませんね、はい、はい、ありがとうございます、はいはい、今日はですね、消化器乳腺内分泌小児外科の林雄貴先生に大腸がんについて教えていただきました。林先生、今日はどうもありがとうございました、はい、
ありがとうございました。
宜野湾シティ FMA のお問い合わせ、リクエスト曲などは、E メールアドレス、小文字で info@gcfm818.com、ファックス番号は 098-943-5782 まで、 詳しくはホームページをご覧ください。
Thank you.